本日は第一列王記2章26節から35節となります。旧約聖書の箇所で第2版の聖書では531ページ、第3版の聖書では579ページとなります。第一列王記2章26節から35節。それから王は祭司エブヤタルに言った。あなたての自分の辞書に帰りなさい。あなたは死に値するものであるが、今日はあなたを殺さない。あなたは私の父ダビデの前で神である主の箱を担ぎ、父といつも苦しみを共にしたからだ。こうしてソロモンはエブヤタルを主の祭司の職から罷免した。城でエリの家族について語られた主の言葉はこうして成就した。この知らせがヨアブのところに伝わると、ヨアブはアドニアに着いたが、アブシャロムには着かなかった。ヨアブは主の天幕に逃げ、祭壇の角をつかんだ。ヨアブが主の天幕に逃げて、今祭壇の傍らにいるとソロモン王に知らされたとき、ソロモンは行って彼を討ち取れと命じて、エホヤダの子ベナヤを遣わした。そこでベナヤは主の天幕に入って彼に言った。王がこう言われる、外に出よ。彼は、嫌だ、ここで死ぬと言った。ベナヤは王にこのことを報告していった。ヨアブはこう言って私に答えました。王は彼に言った。では彼が言った通りにして彼を討ち取って葬りなさい。こうしてヨアブが理由もなく流した血を私と私の父の家から取り除きなさい。主は彼が流した血を彼の頭に注ぎ返されるであろう。彼は自分よりも正しく善良な二人の者に打ちかかり、剣で彼らを虐殺したからだ。彼は私の父ダビデが知らないうちに、ネルの子イスラエルの将軍アブネルとエテルの子ユダの将軍アマサを虐殺した。二人の血は永遠にヨアブの頭と彼の子孫の頭とに注ぎ返されよう。しかしダビデとその子孫およびその家と王座には、とこしえまで主から平安が下されよう。エホヤダの子ベナヤは登って行って彼を討ち取った。彼はアラノにある自分の家に葬られた。王はエホヤダの子ベナヤを彼の代わりに軍団長とし、王は祭司サドクをエブヤタルの代わりとした。今朝はこの箇所より苦しみを共にすると題して御言葉を語らせていただきます。今第一列王記を続けて見ております。ここにはダビデとダビデがそのイスラエルの王をソロモンに譲っていったということ、まあ、その時どんなことが起きたのか、そういうことを今見ておりますけれども、そのダビデでありますが、彼は生涯のうちにで2度にわたり息子たちから命を狙われるという、そういう試練にあっております。で、最初にこの父ダビデに逆らったのは次男のアブシャロムでありました。エルサレムに住んでいた父親を追放し、自分がイスラエルの王となろうと企てました。 しかしこのアブシャロムはその戦いの途中、まあ、不慮の事故によって亡くなるわけですが、まあ、そこでその判断はそこで鎮圧されるわけであります、まあ、それが一度目のことであります。そして二度目は今度はダビデの晩年の時になります。今度は四男のアドニアが、まあ、父親に相談もせずに勝手に今日から自分がイスラエルの王であると宣言をいたします。この事件をいち早く察知したのが預言者ナタンでありました。ナタンはバテシェバを連れてダビデのところに向かい、今すぐこのバテシェバの息子ソロモンをダビデの次の王位に据えるように宣言しなさいと、まあ、二人で説得します。でダビデはその説得を受けてすぐにこのソロモンを次の王に王であると宣言をいたしました。まあ、これによってアドニアのこの企ては阻止されまして、すぐに彼は逮捕されてされます。まあ、自分が勝手に王になるというそういうことをやったわけですから、当然こういう場合は死刑になるわけですけれども、しかし彼は執行猶予処分ということで、まあ、釈放されました。まあ、そのままおとなしくアドニアが暮らしていればよかったんですけれども、ある日アドニアは、まあ、ソロモン王の母親バテシェバの家を訪れまして、まあ、こんなことを言うわけですね。今弟のソロモンがイスラエルの王に座っているけれども、本当は兄である自分が王の権利を持っているんだ、まあ、そういうまとめて言えば、まあ、そういうことを言うわけです。まあ、これは別の言葉で言いますと、彼は執行猶予の身分でありながらそのソロモンに対して挑戦状を叩きつけたということになります。まあ、当然のごとくソロモンはこのアドニアを捕らえまして処刑をいたしました。それが前回までのあらすじであります。で、今日のところでは今度はヨアブという人が、まあ、処刑されております。まあ、聖書を読むと、特に旧約聖書を読むと、こういう、まあ、生臭いというんでしょうか、恐ろしい話が出てきますので、なんだか、まあ、聖書を読むのが苦しくなる、どこに恵みがあるんだろうかと思うかもしれません。でもこれは私たちの救いのために書かれているのですから、必ずどこかに私たちの恵みが記されているはずです。まあ、それはどういうことなのか見てまいります。で、まず最初に、今日の箇所で登場するのがエブヤタルという祭司の人、祭司であります。そしてそのエブヤタルが罷免されたということを、今度はヨアブ、これは将軍であります、当時の将軍でありましたが、ヨアブが聞いたときに、これはヨアブは非常に恐れたようになります。まあ、将軍職の将軍の立場から追われるということだけではなくて、おそらく自分は処刑されるだろうと、まあ、彼は考えたようであります。それでヨアブは主の天幕に逃げて、その祭壇の角を掴んでいきます。この二人一体なぜこんなことになっているのか、まあ、実は共通点、この二人には共通点がありますね。四男アドニアがイスラエルの王になるのだと、まあ、クーデターを起こした時であります。この祭司エベアタルと将軍ヨアブは、まあ、自分の上司であるダビデを捨てまして、もうダビデは力がない、もう年寄りだし、もう上司には向かないということで、勝手に、今度はアドニア、息子のアドニアを支持する側につきました。そして 王の、まあ、エブヤタルの王位即位式の就任パーティーに彼らを出席していたんです。このエブヤタルとヨアブ、いずれもダビデの側近中の側近であります。この2人がダビデを裏切り、そしてそれは、まあ、ダビデを殺すということにもなるわけですけれども、そういうことをしたわけですから、当然死罪は免れないんです。で、その結果ヨアブは確かに処刑されます。しかしエブヤタルは助かりました。同じ罪を犯したのに、この二人のこの違いはどこから生まれてくるのか、まあ、そのことを見ていきます。で、まずソロモンはエブヤタルを呼び出しまして、26節でこう言っております。あなたとての自分の辞書に帰りなさい。あなたは死に値するものであるが、今日はあなたを殺さない。あなたは私の父ダビデの前で神である主の箱を担ぎ、父といつも苦しみを共にしたからだ。で、ここでに出てくる神である主の箱というのは何かでありますけれども、この今この聖書を今見ているこの時代というのは、まあ、紀元前の、まあ、ざっくり言ってですね、覚えやすいようにいつも私はそういうのを覚えるんですけども、ざっくり言って紀元前の1000年頃の話です。ですから今から3000年ぐらい前ですね。で、そのソロモン、ダビデ・ソロモンの時代からもっと遡ること500年前、まあ、ですから紀元前1500年頃の話、その時モーセという人がおりました。モーセはエジプトに使わされて苦しんでいたイスラエルの人たちをそこから救い出し、まあ、約束の地に連れていくわけですけれども、その時神様はモーセに対して神の箱、契約、まあ、これを契約の箱とも言いますけれども、それを作りなさいと指示をいたしました。で、それ以来、モーセの時代以来、イスラエルはこの主の箱、契約の箱を、一緒に持ち歩きながら、まあ、移動していきます。モーセが死んだ後、ヨシアが今度はリーダーになりましたけれども、祭司たちはそのヨシアの命令によって、この契約の箱を担ぎ、ヨルダン川を渡り、約束の地に足を踏み入れたということも書かれております。それからまた時間が経ってダビデの時代になります。ダビデが、まあ、2回息子から命を狙われたと言いましたが、その1度目、最初の時、アブシャロムが狙ってきた時、ダビデはエルサレムから脱出いたします。で、その時このエブヤタルも主の箱を担いでダビデと行動を共にしようとしました。で、そのエブヤタルに対してダビデはこう言ったんですね。あなたはエルサレムにとどまりなさいと言うんです。つまり主の箱、契約の箱を担いで、せっかくダビデと一緒に、まあ、脱出しようとこう出てきたんですけれども、いやいや、あなたは一緒に来なくていい。それよりも、エルサレムにあなた戻りなさいというんですね。で、ただ戻るということではなくって、あなたはエルサレムにとどまって、アブシャブロムがこれから何をしようとするのか、その情報を入手しなさいという、まあ、そういう使命を与えられました。で、実はこれは簡単なことではありません。アブシャルムはこのエブヤタルをどう 見ているか、まあ、ダビデの側の祭司でありますから、見つけたら殺される可能性があるわけですね。それでもエルサレムにとどまらなきゃいけない。で、確かにエブヤタルはエルサレムにとどまりまして、危険を冒しながらも、このアブシャロムの、まあ、軍事情報、非常に高度な軍事情報を、つかみまして、その結果、まあ、ダビデは無事に逃げ延びることができたという、そういうことがありました。 ソロモンはそのことを覚えております。父親がかつてどんな苦しい思いにいたのか、あの時エブヤタルが何をしてくれたのか、それがこのソロモンの言葉に出ております。あなたは私の父ダビデの前で神である主の箱を担ぎ、父といつも苦しみを共にしたからだ。確かにエブヤタルはあのアドニアが反乱を起こした時、ダビデを裏切りました。それは死罪に相当いたします。けれどもあのアブシャロムの反乱の時にはエブヤタルはダビデと一緒に苦労を共にしていた、まあ、命が狙われるというそんな危険なところにも進んで赴いていった。そのことに免じて今日ソロモンはあなたを殺さないと告げました。これが、まあ、祭司エブヤタルに起きた出来事であります。この父といつも苦しみを共にするということは一体どういうことであったのか、また最後のところで触れてまいります。次に見ますのはこの将軍ヨアブであります。ヨアブはエブヤタルがこういうふうに取り扱われた、ソロモンからこういう指示を受けたということを聞きまして、すぐに主の箱が置かれている天幕の中に走りまして祭壇の角をつかみます。で、祭壇の角をつかむって一体何する、なんでこんなことをしてるんだろうか、何か命を狙われて、逃げているというのは分かりますけれども、なぜ祭壇の角をつかんでそこに閉じこもってしまったのか、初めての方は不思議に思うかもしれません。実はこの祭壇の角をつかむというのはこのヨアブが初めてではありませんで、あのアドニアがこのクーデターを起こして父親に反乱を起こしたけれども、それが失敗に終わった時、アドニアも同じように祭壇の角をつかんだんです。つまりヨアブはアドニアと同じことをやっている。なぜやるのか、きちんとこれには、聖書の裏付けがありました。アドニアの時にも語ったことですけれども、もう一度繰り返しいたします。皆さんの手法のアウトラインの真ん中に出エジプト記の21章12節から14節の御言葉を記しておりますので、この箇所がその根拠にありますのでそこをお読みいたします。人を撃って死なせた者は必ず殺されなければならない。ただし彼に殺意がなく神の御手によってことが起こされた場合、私はあなたに彼の逃れる場所を指定しよう。しかし人が欲しいままに隣人を襲い策略を巡らして殺した場合、この者を私の祭壇のところからでも連れ出して殺さなければならない。こういうことが出エジプト記、つまりモーセの時代に語られておりました。でこの祭壇のところからでもってありますので、つまり人を殺したという件に、そういう疑いがかけられたとき、人はこの、祭壇のところに逃れることができる、そういう場所を神様は指定 しておりました。祭壇の角をつかめば、どんなに怪しい、どんなにその権威が濃厚であったとしてもいきなり殺されることはない、今風に言えばきちんとまず裁判を行いなさいというのがこの立法の趣旨であります。それでアドニアの場合もきちんと裁判が開かれまして、それで最初にも申したようにソロモンからあなたは執行猶予付きで釈放ですという判決を受けました。では同じように祭壇の角をつかんだヨアブの場合はどうであったか。 彼の場合もやはり、まあ、今風の裁判ということではないかもしれませんけれども、きちんとこのヨアブの言い分を聞いております。ソロモンはまず最初に、行って彼を討ち取れと言ってこのベナヤを派遣いたしましたが、いきなりヨアブを討ち取ったわけじゃない。ヨアブが祭壇の角をつかみながらここで死ぬと、まあ、言っていますよと、このベナヤはソロモンに報告しに戻っております。つまりこれはちゃんと裁判長であるソロモンに、被告であるヨアブの言い分が伝わっているわけですね。ちゃんと聞いている。まあ、そうしてから判決が下されました。それが31節です。王は彼に言った。では彼が言った通りにして彼を討ち取って葬りなさい。こうしてヨアブが理由もなく流した血を私と私の父の家から取り除きなさい。なぜヨアブが処刑されるのか、死刑という判決を受けなければいけないのか、そしてこれはヨアブも自分で自覚していたようですね。自分はこのままだと殺される可能性があると自覚しておりました。一体彼は何をしたのかであります。この後ソロモン自身が、彼がヨアブが何をしたのか説明しておりますが、二人の人物が出ております。一人はイスラエルの将軍アブネル、二人目はユダの将軍アマサ。ヨアブはこの二人を、理由もなく虐殺したと言っております。一体何をしたのか。まずアブネルでありますが、これは最初の反乱、最初の反乱じゃないですね、イスラエルの王様にダビデがなったあたりの話であります。ですからかなり、ダビデが若かった時の話であります。アブネルは、ダビデから言えば敵の側の将軍であります。サウル家の将軍と言ってもいいと思います。で、敵と味方に戦っていった相手であります。しかしこのアブネルは実は彼も信仰者でありまして、同じイスラエルの民族同士が内輪でこのようにいつまでも戦って血を流すというのは絶対におかしい、早くこの戦争を止めなければならないと考えていた人であります。でダビデも実はこのアブネルのことをよく知っておりまして、こういう、どこに解決があるだろうか、あるのか、非常にこう膠着状態が続いているときに、このアブネルとであるならばきちんと停戦協定を結ぶことができる、平和を取り戻すことができるとダビデは期待していたんです。ところがヨアブは上司であるダビデに相談することなく無断でこのアブネルを殺してしまいます。なんでそんなことをするかと言いますと、ある時このヨアブの弟と一緒にです、ヨアブはアブネルを追いかけていたことがあるんです。でヨアブの弟は非常に足が速かったのでアブネルに追いついくんですけれども、そしてアブネルは警告いたします。やめなさい、あなたを帰りなさい、ここで戦ったらあなたを殺すことになるから、そしたらあなたのお兄さんに申し訳ないので、あなたはもうここで帰れと警告するんですが、ヨアブの弟はやはり、若かったせいもあるんでしょう、やっぱり切りかかっていったんですね。それで、ヨアブはしょうがなくこの弟を殺してしまった。でそれでヨアブはこのアブネルを憎んでしまう、憎みましてダビデに無断で虐殺してしまったんです。でアマサはじゃあどうだったのか。アマサもかつてダビデの敵の側の将軍に立っていた人であります。しかし戦争が終わるとダビデはこのアマサを自分の軍隊の将軍として迎えました。それは意味がありました。アマサも優れた信仰者であるということもありましたが、 敵と味方、まあ、同じイスラエル人同士で敵と味方で戦っていた時、和解をどうやってもたらすかということをダビデは考えたわけです。昨日まで敵で戦っていたのに今日からお友達ですよって普通言えないわけですね。それでダビデがやったのは、敵の将軍を自分の軍隊の将軍に迎える、それぐらいあなた方を私は信頼してますよということをダビデはアピールしようとしたんです。で、実際それができた。あ、これでイスラエルに平和がまた実現したと喜んでいた矢先でありました。このアマサがイスラエルの軍隊、ダビデの軍隊の将軍に迎えられたということは、逆に言いますと、ヨアブは自分の地位が奪われてしまった。それまでヨアブが将軍だったわけですから、交代させられてしまったわけですね。おそらくヨアブはこのことを逆恨みいたしまして、アマサをやはり虐殺してしまうわけです。せっかくイスラエルに平和が戻ってきた、一緒にこれから和解をして一緒にまたやろうねと、そういうふうになっていた時にアマサを殺すわけですから、相当また緊張が走る事態になりました。そういうことをヨアブはしたわけです。いずれもヨアブは何をしてきたか、エブヤタルとは違います。エブヤタルはダビデが苦しんでいたときに一緒に苦しみました。けれどもこのヨアブはダビデが苦しんでいたとしても自分のことしか考えなくて、かえってダビデを苦しめるようなことを繰り返してきました。それでこのヨアブは処刑されてしまいます。さあ、こう考えますと皆さん今どう感じているでしょうか。なんと神様は厳しい方だ。まあ確かにヨアブがやったことは悪いことだけれども、その有無を言わさずにそのこのヨアブを処刑していく、何か聖書を読むのが苦しくなる、神様って何かイエス様、優しいイエス様と違う神様がここにいるような気がして、苦しくなるというふうに感じる方もいるでしょう。しかしこう考えたらどうでしょうか。もしソロモンがここでヨアブに対して、いや、あなたも昔大変なことをやったけれども、まあそういう過去のことはもう忘れて、過去のことは水に流して、まあ、今日からもう一回やり直しましょう、仲良くしましょうと、まあ、ソロモンがこのヨアブに語ったといたします。誰も処刑されませんから、平和で穏やかな世界がここにあると表向きは見えてしまう。しかし、じゃあ殺されたアブネルとアマサはのことはどうなるのか。彼らは、まああれは運が悪かったんだ、しょうがなかったんだ、時代がああいう時代だったからということで済ますことになるんでしょうか。しかしこれがもしアブネルとアマサが自分の家族だということになればどうでしょうか。人々から、ああ、あなたのあの人殺されたけど運悪かったんですねと言われて納得できるか。とても納得できません。ヨアブがどれほどひどいことをしたのか。それでもヨアブは裁かれない。いや、むしろソロモンから仲良くやりましょうねと言われて、彼は同じ地位にとどまっている。そんな世界がいつまでも続いていいんだろうか。誰も罰せられないという状態が続くこと、これがいいと思う人はいないでしょう。罪は罪として裁かれなければならない。それが公平である。それが正しいことであると、まあ、聖書のことを知らなくても、私たちは良心にがありますので、良心に従って考えれば誰でもがそう思うんですね。だから今ニュースでいろんなことが報じられますけれども、 なんでこんなことが許されるんだろうか、どうしてこういうことをしているのに罰せられないんだろうかと人々はきちんと考えるわけです。神様は実はそういう思いを私たちに与えてくださっている、というのは神様自身がそういう方だからです。正しいものは正しいとし、もし正しいものが殺されたということであるならば、その罪は絶対に裁かれなければならない。それがこの世界の公平さを取り戻すために必要なことだと神様は考えます。だからヨアブには厳しいこの処罰が与えられるわけです。まあ、ある意味では神様はこのようにして正しく人を裁く方なんだということを知って安心する面があります。しかし今度は別のところから私たちは不安を感じることになります。神様がこれほどまでに罪を憎み、正しいことを正しいとし、悪いことがあるならばこれほどの厳しい裁きをなさるということであるならば、自分はどうか、自分は裁かれるんではないのか、安心してここに座っていていいのか、もしかして自分は、まあもちろんヨアブのように誰かを殺したわけではありませんけれども、裁かれるかもしれない。どっかに私たちはそういう不安を抱えております。で、その不安は、裁かれるんではないか、この神様に、というそういう不安は、実は間違っていないんですね。私たちは何をしてきたでしょうか。ヨアブのようにはこんなひどい人殺しはしていないというかもしれません。でも神様は何かをしたとかしないではない、あなたが心の中で何を考えたのか、それで決まるのだというんです。私たちは何を考えてきたんでしょうか。自分のことが可愛いんです。そのために嘘をつくことさえあります。言わなきゃいけないことを言わないで隠そうとすることもあります。自分よりも何か良いものを持っている人を見るならば妬みの心が生じてきます。自分のために対して何かひどいことを言う人がいれば憎しみが湧いてきて、怒りが湧いてきて、心の中であの人などいなくなればいいのだとつぶやいています。隣の人よりも自分がもっと良い生活をするためにということで隣の人を蹴落とすことを考えます。心の中であなた今何を考えているんですかということを誰も聞く人はいません。表向きは良い人を演じております。物分かりが良くて優しい人を演じておりますけれども、心の中はどうなってんだか。で、神様はそれを知っておられるわけです。どんなに隠そうとしても私たちの心は神様に見抜かれているわけです。そうしますと誰が神様の前に私は正しい人間ですと言って胸を張って立つことができる。まあ、聖書によれば誰もいないというんです。どんなに良いことを してきたと言っても私たちは生まれながらにもう罪人である。あなたはそれをどうすることもできない。あなたはこのヨアブのように裁かれなければならないものだとはっきり言うんです。しかし、もしそこで聖書が終わるならば、私たちには何の望みもありません。そう、私たちは罪人であるというのと同時に、だからあなた方は救われなければならないのだと救いの道を備えます。 どこにその救いの道があるのか、まあ、今日の箇所にちゃんと書いてある。誰が今日救われたか、あの死に値すると言われたエブヤタルが救われました。なぜ救われたか、それはヨアブと全く違う点でありましたけれども、ヨアブにはなかった一つのことがあったので彼は救われた。まあ、繰り返します。26節の後半です。あなたは私の父ダビデの前で神である主の箱を担ぎ、父といつも苦しみを共にしたからだった。これはどういうことでしょうか。私たちにとって何をすることになるんでしょうか。ここでイエス様のことを考えてまいります。ダビデの子孫としてイエス様がおられましたけれども、この方はどのような苦しみを受けられたのか、私たちは聖書で知っております。何も間違ったことは言わなかったし、しなかった。正しい方でありましたけれども、人々はこの方を蔑み、憎みました。激しい怒りをぶつけました。罵りました。笑いましたけれども、私たちの主である方はそのような取り扱いを受けても黙っていました。反論いたしません。ただ黙ってゴルゴタの丘に引かれて行きました。そうして十字架で葬られました。このイエス様がなさったこととソロモンが今日語っている言葉、あなたは父といつも共し、いつも苦しみを共にしていた、そのことを結びつけて考えてみましょう。誰が神である方を、神の独り子を十字架に追いやったのでしょうか。2000年前のあのイスラエルの人たち、あの人たちがやったんでしょう。大昔の外国の人たちがやった話なんでしょう。これは私には関係ありませんよと思うでしょうか。まあ、私は最初そう思いました。聖書を読んだ時、イエス・キリストという名前が出てきて、何か、まあ、ひどい目に遭っているということは分かりましたが、それをイエス様にこれをしたのは私じゃない、大昔の2000年前の人たちの話だ、遠い話で私にはピンとこなかった、結びつくとは全く思えなかった。でもそう思ってしまうならば、父と苦しみを共にするということはありません。でももし反対に、この聖書に書かれている出来事、あの十字架の出来事は私のことだったんだ、私があのイエス様に石を投げつけたんだ、唾を吐きかけたんだ、ひどい言葉で罵ったんだ、そうやって私は神である方を十字架に追いやって殺したのだと思えたらどうでしょうか。実はそのことが父と苦しみを共にするということになります。私が主である方を苦しめたんです。どんなにひどい苦しみであったのか、それでどれほどにこの方が悩んだのか、それが分かれば分かるほど自分がしたことのひどさ悲しみます。実はでも聖書から言うと、それが 父といつも苦しみを共にすることなんだということに言われるんです。聖書のこの救いの言葉を聞かなくて多くの人たちは薄々どこかで自分は正しくないと感じています。でもそれ以上考えようとはいたしません。というのは考えたって何にも解決がないからです。ただ苦しさが増すばかりだから考えないんです。そうやって蓋をして何とか表向きだけは良い生活、良い人間になって人々から、尊敬はされないかもしれないけれども少しは良いことをして生きて暮らそうとなんとなくそんなふうにみんな生きています。でも聖書は私たちがこの方を十字架で苦しめたと言われてもその先に解決があるというんです。もし私たちが神の一人子を十字架に追いやりこの方にを苦しめたというふうに思えたならば今度は主がどうしてくださるのか、今度は逆のことが起こる。今度は主が私たちと共に苦しみを共にされ私たちと苦しみを共にされあなたがずっと苦しんできた、小さい時から苦しんできた、あなたを苦しめてきたその罪を主が背負って一緒に苦しむ、そのようにして主が私たちと苦しみを共にされる、あなたはそうやって救われるのだ。それがここに書かれていることです。誰でも思います。正しく生きるべきである。誰でも頭で考えます。良い人間にならなければ、そのために人々は努力をいたします、頑張ります。けれどもどうしてもすぐに罪が私たちの内側から頭をもたげてきて、やってはいけないことをやります。言ってはいけないことを口にします。そうやって私たちは今神様を賛美しするその同じ口で神様を呪っていくんです。それが私たちの本当の姿です。そんなことを言われて嬉しい人はいない。そんな自分に気がついてみんな悲しみます。でも悲しむ者に主は寄り添ってくださいます。ただ寄り添うんではない、この方も一緒に苦しみます。苦しみながら私たちの罪を贖い私たちを救おうとされます。あなたは殺されてはならない、あなたは救われなきゃいけないのだ。だから早く私のところに来なさい。私があなたを、あなたの苦しみを共にするから。今日、神様は私たちにそのように語りかけてくださいます。お祈りいたします。天の父なる神様、今日の箇所、何かソロモンが自分の王座を守るために裏切った者たちを次々に遠ざけていく、いや 処刑していく。そういう権力闘争の歴史の一場面、ひどい話がここに書いてある。なんだかそういうふうに最初は思えたかもしれません。しかし私たちはこのヨアブと同じものであります。処刑されてもおかしくない、いやもう最初から良いことは一つもできず、ただ自分のことしか考えてこなかった。そうやってあなたを十字架に追いやっていた。そのようなものであることを認めざるを得ません。そんな私たちにあなたは今日、あなたご自身が私たちと苦しみを共にしてください。こんなひどい罪人である私たちと一緒に苦しんでください。私たちの罪を背負って、私たちと同じ姿になろうとされる。私たちが十字架にかからなければならなかったのあなたがかかってください。そのようにしてまで私たちを救おうとされる。主よ、私たちは今あなたのその救いの言葉を聞きました。それでもなお私たちはあなたに背き続けます。こんな私たちを憐れんでくださいます。私たちは新しい体をいただくまでこの罪の体で苦しんでいきますから、どうかそんな私たちを強めてくださいますように。ここに座っているお一人お一人を顧みてくださって、一人一人のうちにあるその悲しみと苦しみと痛みとを知ってくださって、主が共にその苦しみを共にしてくださいますように。そのようにして私たちがあなたの救いの道をまっすぐに歩んでいくことができるように、この一週間も主が伴ってください。主イエスキリストの名によってお祈りをいたします。アーメン。